愛媛大学研究室からこんにちは。
新しい価値を作り出すということが非常に大事かと思っております。例えば B1 グランプリなんかですと、あれは B 級ご当地グルメという言葉を使っています。 B 級グルメだけでもないし、ご当地グルメだけでもないと、その2つを組み合わせた考え方なわけですけども、成功すると当然には見えますけれども、新しい考え方、これが成功の背景にある、新しい価値を作り出すその本質にあるのが何なのかということを考えるということが非常に大事かと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部人文学科大谷直之准教授にご出演いただき、町おこしの成功例や今後の課題などを伺います。
先週は大谷先生に B 級ご当地グルメのお話をいろいろ伺いまして、その地域との食関係、そういったお話も伺ったんですが、もう一つ最近その地域を PR するものであったり、宣伝隊長というとこうピンとくるのがゆるキャラブームというのもあるかと思うんですけれども、はいはい、B 級ご当地グルメに並ぶぐらいはその地域を PR していくものになってますよね。
そうですね、
はい、はい、
まあ、最近だとヒコニャンぐらいからおそらく一つのきっかけだったと思うんですけども、あれが2回目のきっかけがあったとしたらくまモンかなというふうに考えてるんですが、
はい、惜しかったなバリーさん。で第1回目はね、
そうですね、はい、
で2回目の時に1位になったんですけど、はいはい、すごい、
くまモンとバリーさん仲いいみたいですから、喧嘩しないでこれからもやっていってほしいなと思いますけども、
ゆるキャラの皆さん仲いいです
か。そうですね
でもこの本当代表は今くまモンだと思うんですけれども、はい、どういったところがここまで成功につながったんでしょうか。
まあ、いろんな要因はあるかとは思うんですけども、もともとのくまモンの生まれというか誕生というのは、あの、はい、熊本サプライズキャンペーンというところにこう端を発してまして、九州新幹線が全線開通すると、
はい、
そうすると、まあ、新大阪から熊本まで一本で来れるようになると、
はい、
で熊本なんかではまあ100年に1回のチャンスだっていうふうに捉えていて、まあ、それにこう関わってこうおまけみたいでついてきたキャラクターがくまモンでして、であれがもともとその大阪関西地域でどうやって熊本を PR するかというキャンペーンの一環だったんですけども、あれをその全国とか漠然と熊本 PR するってことじゃなくて、関西の人にどうやって熊本のことを知ってもらって熊本に来てもらうか気に入ってもらうかって、そういうこう非常にこうターゲットを絞って、そこに向けてまあ SNS みたいなものを使ったり、あるいは非常にこうゲリラ的な出没の仕方をしたりという形で、練りに練って関西の人に気に入ってもらう工夫をしたっていうところが非常に大きかったかなと。でその最初の頃のちっちゃい成功っていうのが今の大きな成功にこうつながってきてるかなと思うので、確実なところをうまく効果的にやってったっていうのは、そもそもの成功要因としては大きかったかなというふうに考えてます。はい、
それこそ100年に一度のチャンスを逃さなかったわけですね。
そうですね、多分100年後もこういうキャラクター熊本で出てこないでしょうから加藤清正以来とか
これはなかなかのスパンで巡ってきたチャンスなんですね。あの新幹線の件もそうですけれども、はい、本当に地元の方が喜んでいる、
はい、
好きだっていうのが伝わってくるような、
やっぱりそこがこう結局情報発信って外向けのもの、はい、あるいは観光振興ってこう外の人に向けてっていうイメージがあるんですけども、
はい、
結局でも地元の人が好きじゃなかったら外の人もがっかりしちゃうというか、
はい、
そういう意味ではあの外の人向けの発信っていうのと、もう一方で地元の人にどうやってこう浸透させていくかっていう両面が大事で、
はい、
その辺の両面のところをしっかりターゲットを定めて、
はい、
そのターゲットに対してこうダイレクトに効果的なプロモーションしていくっていう、そこのところは非常に上手にやったんじゃないかなっていう気はします。
ただ、
はい、
今は1市町村ごとに下手したら一つの町にいくつかのゆるキャラがいるぐらいのゆるキャラブームですよね、
はいはい、
これはこれで薄れちゃうんじゃないかなっていうような危惧もあるんですが、はい、
そういう危険性っていうのも当然あるかと思うんですけども、はい、ただ一方でその大したことがないものでもブームにうまく乗っかってとりあえずやれるっていうところもあるかと思いますので、
はい、
まあ、あの B 級グルメもそうなんですけれども、はい、 まあ、ブームになってる間にこうどうやってそのキャラクターを生かすノウハウを身につけていくかとか、売り出し方考えていくかとか、その辺をこう知恵をひねるっていうのが大事じゃないでしょうか。
そしてですね、他にもいろいろその地域振興のパターンといいましょうか、はいはい、そういったものも終わりだそうですね。
そうですね、最近だと増えてきているのが、まあ、芸術祭みたいなアートを使って地域おこし、まあ、この辺だと瀬戸内国際芸術祭とか、はい、新潟行けば越後妻有なんか非常に有名なとこですし、それから、まあ、音楽祭みたいなのでやったり、ジャズフェスティバルをやったりで、はい、そういう街の中を舞台そのものに変えてしまうっていう、うん、そういうやり方が一つあるかなと。まあ、何もやらなければもうそれだけの場所なんですけども、そこで何か普段と違うことをやると全く今までと違う、同じ場所なんだけども違う風に見えるという点で、まあ、非常に芸術みたいなのがあるっていうのと、一方でそういう芸術の一つかもしれないし、まあ、サブカルチャーと言われるような分野で言えば、はい、まあ、アニメでこう地域おこしするようなところっていうのも非常に最近増えてまして、はい、まあ、鳥取県の境港なんかが、はい、水木しげるさんのゲゲゲの鬼太郎で、成功して、あれも、もともとはこういろいろ役所とかの予算使ったりもしてたんですけども、はい、銅像なんかは結構市民からの寄付で建てたりしてて、うん、そういう意味では何かよくありがちな役所が箱物を作って、うん、ハードだけ整備して、なんか地元の人も何やってんのって感じとか、お客さんも少しすると飽きちゃったりっていうんではなくて、割と地域ぐるみで地元の人もそれを熱心に自分たちの地域の誇りとして捉えてやってるようなところがありますので、はい、そういう意味では、まあ、一つの、まあ、成功例のタイプかなというふうには思います、うん。で、ああいう、こう有名作家の有名作品で地域おこしをするというケースももちろんありますし、それはそれでなんか可能性が高いかなと思うんですけども、一方でそれほど、まあ、普通の人は知らないような作品、
はい、
いわゆる萌え系と言われるような作品でこう地域おこしをして成功するようなところもありまして、
はい、
私が調べた、まあ、埼玉県の鷲宮っていうところなんかはラキスタっていう、多分これ聞いてる人のほとんどは知らない作品じゃないかと思うんですけれども本当に深夜にキー局でもない UHF の局がやったような番組の舞台になったとこなんですけども、最初はまあファンが勝手に、はい、あれこの作品の舞台鷲宮なんじゃないのってことで来てたんですけども、それを地域の方とか特に商工会の方が頑張っていろいろグッズを作ったりイベントを開催したりっていうことをやって、もう放送終了して今5年以上経ってるんですけども、はい、それでも作品の舞台になった鷲宮神社っていうところには今でも初詣客が40万人以上来ますし、絵馬、
はい
ありますね、はい、神社に奉納する、はい、そういうキャラクターの描いた絵馬がいっぱい飾られてますので、まあ、単に放送時だけのブームっていうことじゃなくて、しっかりこう地域がそういうファンの人を受け入れて、ファンの人が作品だけじゃなくて地域とかそこの町の人のファンにもなっているという、非常に長期的な町おこしにつながってるってケースがありまして、
はい、水木さんの場合はその作者の方ゆかりの土地、はい、ということがあって、はい、そのラキスタの場合はその作品の舞台になってるから、はい、そこに行くことでもしかするとこう絵の中に出てきた風景だとか、はい、そういった喜びがありますよね、
はい、そうですね、まあ、シーンはこの風景だなっていう、ただそれだけのためにファンが行っていて、でファン同士でそこからこう友達ができるとか、飲食店の店長さんと仲良くなるとかですね、商工会の職員の人と仲良くなるとか、そういう今はもう本当に作品のファンだけじゃなくて、はい、街の人のファンっていう形になってますので、街の人のファン作るっていうのは別にアニメじゃなくてもできるかと思うんですけども、一つの方向性として重要なケースじゃないかなというふうに思っております。
本当にそのアニメ作品にしても、はい、まあ、テレビドラマですとか映画とか、はい、そういったものの舞台、もう最近は各地にその映画コミッショナー、はい、そうですね、そういった活動をしていらっしゃる方も多いですけれども、はいはいはい、その舞台になっただけで、はい、何かこう魅力が付加されて、お客様を呼ぶことができるでしょ、で松山なんか本当にもう何十年と、はい、坊ちゃんにおすがりし、はい、そして大津にはお花半通りがあり、はい、東京ラブストーリーでは梅津寺の、はい、駅のところに未だにこう ハンカチが結んであったりですね、はい、なんですがやはりこう新しいものっていうのも何かこうつけていかないといけないんじゃないかなというふうには思うんですよね、
はい、ただいろいろそういう作品の舞台になったところにお客さん来るってなると、はい、やっぱり今人気のある作品のところに行くんですけれども、結局次の新しい作品が出てしまった時にそっちの作品の方にこう流れてしまったりというところもあるかと思うので、うん、新しい作品をどんどん作って新しいお客さんに来てもらうというところと、もともとのこうオールドファンの人がもう一回来たくなるっていう、そっちの工夫のところとこう両面でやっていくっていうのはやっぱり大事じゃないかなっていうふうに思います。
でもそういった意味でもその地域の魅力を他の視点でこう見ていくっていうことが、
そうですね、
何かの発見につながってきますよね、
はい、まあ今いる自分はもともとそこに住んでた普通に見ちゃうと当たり前に見てしまう自分なんだけども、全然違うよそから来た人間の視点を持って見てみようと、
はい、
そんなことしていくと今までありふれていたものがこう変わったもの、特別なものに見えてくるかもしれないということですから、まあ、それが最終的にはこう想像力、クリエイティビティみたいなところにつながっていくかと思いますので、そういう視点を持っていくっていうのが、まあ、地域がこれからいろいろ自分たちのあるものを持っているものを生かしていくときの大事なポイントだと思います、はい、
グルメのお話もさせていただいたので、やっぱり食べ物かなという思いもあったんですが、はい、それだけじゃないなよっていう、聞いてるともうまだあるんじゃないかっていうふうに思えてきますよね、はい、
食べ物も芸術も、まあ、サブカルチャーなんかも、はい、我々をこう楽しくしてくれるものですから、やっぱり最終的にはこう社会に向けて価値あるものを発信していくというか、はい、人の生活を豊かにするというところ、まあ、これを考えるっていうのは地域にとって大事なことなんじゃないかなというふうに思います、はい、
先生のお考えになるこれからというのはどういったことがありますでしょうか。
そうですね、やっぱりまあ、よく言うのはないものねだりをしないでっていう話がありますけども、はい、もちろんないものねだって自分たちが持ってないものをこう外から呼んでくるっていうのもものすごく大事なことなんですけども、結局考えるのって自分たちですので、地域の中にそういうアイデアにあふれるこうクリエイティビティがあって、でなおかつ行動力があるっていう、うん、そういう人が各地域に何人かずつでもいれば、それぞれの地域が自分たちの持ってるものを生かして面白いこう取り組みをしていくでしょうし、それがやっぱりこう社会をこう豊かにしていく、地域のこう存在価値みたいなのも見せていけるっていう時代につながっていくかと思いますので、そういったまあ人材、面白い人材の育成っていうのは一つポイントじゃないでしょうか、はい、
人材の育成、
はい、
愛媛大学さん、ここは先生ゼミ生の中でそういった面白い視点を持った学生さんたちを送り出していただいて、もっとこう活気のあるね、本当にこう身近なところでいろんな発見ができて、どう生かすかっていう、
そうですね、
はい、柔軟な頭で、
はい、大学の中だけでやれることっても限られてますので、はい、地域の皆さんとかそれこそ地域の外の皆さんも含めて、はい、いろいろご協力をいただいてですね、少しでもそういうところを貢献できるように頑張りたいなと思っております、
2週にわたって楽しかったです、先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院医学系研究科看護学専攻佐伯由香教授にお話を伺います。お楽しみに。